Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、11月17日ゲストコーナーです。女優の藤井さゆりさん、いらっしゃいませ。
はじめまして。はじめましてじゃない、皆さんはじめましてで、あさこさんお久しぶりです。
はい、お久しぶり日輪の翼、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやー、台風とともに
本当です ね、 ね、
なんかあの時は何だったんだろうっていうぐらいな、はい、ちょっとしたこう思い出ボックスに入ってない。私はそうなんだけど、どうですか？
なんかそうですね、まだ食べ残した感じのまんま冷蔵庫にしまって、
あ、それで鍵かけちゃったみたいな。
鍵かけちゃったみたいな感じです。
あ、そうよね。そして今もうだって秋も深まって、もう冬だっていうことでね。そうそうそう。そんなこんなで、はい、私たち日輪の翼で共演して、はい、その前もね、なんかちょっといろいろミュージカルとかで、
そう、
十何年ぐらい前かな。
そうなんです。あれ、私 の、 あの長靴下のピッピッ、宮田恵子さんのやつ、あの私の初舞台だったの。
そうなんですか。初舞台に。
だから、その、あさこさんは、はい、私にとってかなり特別な、
特別な現場で。
特別な人なんです、だから。
現場で会う。
現場で会う。そうそうそう。
そうか、そうか、ありがとう。そんな私なんですが、今日は呼んでしまいました。というのも、なんか、12月に、
はい、
藤井さゆり自主企画公演が待ち受けているという。
そうなんですよ。はい、もうなんか、調子に乗ってどんどんポコポコと、もう3回目を。
あ、3回目なのね。
そうなんです。去年から立ち上げて、
はい、
で第1回目やって、で2回目を勢いに任せて海外でやり、スロベニアというヨーロッパの、はい、イタリアのちょうど右隣の国に、まあ、これ話すとちょっと長くなっちゃうんですけど、友達がまあ住んでて、でまあ遊びに行く予定が公演を打つみたいなことに変換した流れだったんですけど。
それでも面白いね。
そう、かなり面白かったです。袴を履いて日本の昔話を2本立て、で、お琴の演奏を生で入れながら、4人で、とっかいひっかい役を変えながら上演するっていう。
それ面白い。昔話って何を選んだんですか？
あの、3枚のお札という山んばが出てくる話と、あとは節分の鬼っていうちょっと悲しい、あの家族を亡くしたおじいちゃんの節分の日のとある思い出 の、 あの話なんですけど、だから豆をお話が終わった後に子供にみんな任せて、
あ、いいね。そう、なんか参加型のね。
そうそうそうそう、
あ、イタリアじゃない、スロベニアの子供たちと。
そうです、そうです。
そっか。そんな、藤井さゆり、一人ユニットの、ユニット名を教えてくださいよ。
マキーフンという名前で。
マキーフン。
やってます。
カタカナですか？
はい、そうです。マキーフン。でも外国に行くと、あの、マキー、ファン、MIKIFUN で、なんか、マックが楽しいみたいな。
MA?K-I、
あ、そうですね。MA ですね。
K-I、ファン。
そう、ファン。
マッキー楽しい。マキーフンは、ちょっとこれ、マキーフン読んでみていいですかね。
はい。お願いします。
カバは、うんちを尻尾で撒き散らし、テリトリーを広げます。
そうなんです。
カバ自身は真剣なのでしょうが、その姿は非常に愛らしく、大迫力。そして面白いです。そんなカバのマキフン行為を愛称にしてユニット名、マキーフン。あ、そうか。さゆりが、じゃあ、テリトリーを広げてるわけ、ね、
そうですそれは、じゃ仲良くなったなって思った人にも、もううんちをかけるし、
かわいい。
初めましての人にもうんちをみんなでまこうねって言って仲間にしちゃうみたいな感じのイメージですね。
そか、そのマキーフンの、公演3回目なんですね。
そうです
、
はい。
そっかそっかそっか。
今年になって。
今年になって。
そう、去年1回、2回とやって、で今年また一回やってなので、なんか知らないうちにコンスタントに、一応そう今のところは、
なってきたのね、
はい。
そうか。じゃあちょっとあのここで2曲目をかけたいと思うんですが、はいはいはい、なんか巻粉的になんか思い出の曲みたいなのがありますか？
そうなんです。はい、巻粉ソングというのがありまして、
イメージソングももうできてるの？
そう、イメージソング。でもこれがすごくて、あの、その、日輪の翼で一緒に俳優さん兼音楽で参加してくれた西山さんという方が、あの、こう仲良くその現場移行してくださってるんですけど、はい、私がスロベニアに行った際に、 なんか巻き粉ソングを作るとかっていらしてくれて、うん、こう私をイメージしてなのか、うん、巻き粉をイメージしてなのか、うん、詞も曲もこう作って、うんうん、これどうって送ってきてくれたのがもうかなりヒット。あ
じゃあそれをかけちゃう、
それはもうこれスロベニアで子供がに大人気でみんな歌ってたっていう。
あそうですか。
ぜひちょっと日本で初ですね流すの。
あそうですか、はい、じゃあ初オンエア、はい、曲紹介お願いします。
はい、はい、マキーフンソング、作詞作曲西山博之さんです。ではお聞きください、どうぞ。
なんかいい感じ、しかも東ヨーロッパな感じが
する。こうかわいいんですよ、ね、これが
東ヨーロッパっぽいマキーフン、ソングは明けまして、
はい、
あのそのね、ボリューム3、髪を書き上げるって、はい、これも私鈴江敏郎さんの本ですよね、
はい、そうなんです
よ。鈴江さんには本当私も、もっともっと以前宮田さんの、
はい、
ラクダのコブには水が入ってるんだよ、で、
あれ木村みどり子さんが出てた
です、です
あれあその話最近すごい木村みどり子さんと、うん、LINE でやり取りがあって、
はい、それに参加してて、
あそうだったんだ、
鈴江さんの本でやってた、懐かしい、私初めて宮田さんと仕事したの、うん、それなんで、
へー、うん、女の人の役でした？
私はね子供、
あ子
なんでカズちゃんっていうね、なんかねみんなにいじめられてる子供でドイちゃんはお母さんだったんで、
ね、今でも変わらないポジションを二人とも守り続けてるんですね、昔から。
そうなんです、私は一応おばあちゃんもやりますけど子供かおばあちゃん、
子供かおばあちゃん、はい、
そう、その鈴江さんの本なんですよね。
そうなんです
よ、髪を書き上げる、
いや難しくて、どうでした、ラクダは。
ラクダは私は子供だから、
あそっか、
ラクダだった、
ラクダだったか。
髪を書き上げるとか、その、はい、あの少人数のね、少人数っていうか、うん、まあちょっとこうなんていうの、現実的な芝居、
うん、そうですね、現実的
はどうかなと思う。
いやこれが、うん、だってまあ映像だったら、うん、ね、綺麗な女の人が出てき、うん、男の人が出てきて、うん、なんか編集ちゃんとパッとされてたら、うん、こう一本ね、うん、それはそれなりの作品になるんでしょうけど、うん、やっぱ演劇なので、うん、
場面が結構変わるんですか。
そうですね、2人ずつがこう
パンパン
パンパンパンパン出たり引っ込んだりしながらのバトンタッチのお芝居なんですけど、うん、まあ本当に普通にやったら普通になっちゃう、
うん、
でもやっぱ元気があってパワーがある人間がやっぱり舞台には立ってないと、うん、これは私の個人的な趣味かもしれないですけど、うん、見てられないなと、
うんうん、
そんな写実的なことやられても、
うんうんうん、
だからいかにこの、うん、こう普通に書かれてるものを激しく
やるか、
見応え、だ みんなでこれをあの料理に例えると何料理かみたいな話を昨日の稽古場でして、
うん、
一見最初にパッと出たイメージは豆腐料理だったんですけど、うん、目指せすき焼きっていうところをね、
豆腐
伝わりますかね、このイメージ。
豆腐のすき焼き、豆腐なんだけどすき焼き、違う、
豆腐はもう
すき焼きに変身、
豆腐はもうやめて、
うん、トランスフォーム、
そう、
はい、
もうすき焼きを作ろうって、
あそう、ごたごた、すき焼きっていえばさ、あの肉とネギしか入ってないすき焼き知ってる？池波正太郎は肉とネギしか入れなくていいって言って、そんなごたごたいろんなもん入れるんじゃねえ的な感じのことも言ってたりするから、そういうガツンとしたすき焼き
になるほどね、
なるのかもねって今ちょっと思いましたけど、
そうか、具材はいろいろ選べるわけですね。
そうそう、春菊とかさ、うん、こう白滝とか好きなもんが入って、椎茸とか入ってたりするじゃん、
うんうんうん、
だけど、まあ、池波先生はね、うん、まあ、食通ですけど、うん、そんなことも言ってらしたみたいでね。
なるほどね、うんうん、お肉とネギだけですか。
そうそう、でネギは煙突みたいに切ってこう立てて、ネギがブクブクブクってこうなったら食べ時だよって、は
い、なるほど、
うん、
汁が上までこう上がってきた
ら、ブブブブってみたいな、まあ全然話がそれましたが、
いやいやいや、
そう、すき焼きみたいな髪をかき上げるが見られるわけですね、
いうことを言ってるんですよね、うん、この抽象的なイメージですけど、
いやいやいや、 でもなんか、うん、鈴江さんの脚本のこうなんかすごく根っこに溜まったマグマみたいな、
うん、そうなんですよ、マグマがあるんですよ、
ね、怖い。なんかあの人ね、怒ってんだか、そう優しいんだか分かんないようない
やでもね、絶対ね、表面でニコニコしながらマグマ、
怖いね、怖いね。
そうだ、なんか絵とか、うん、何とかの短いセンテンスの中に、うん、その人のこう背負ってきたこう時間を感じるような、うん、言葉をそれぞれの人物が喋れるようになったらいいなっていう、まあ私も含めなんですけど思ってて、でもそれってギリシャ神話やるよりも結構難しいことなんじゃないのかな、
バーって喋るよりも難しい。日本人は随分こう腹の中でやってる
よ、腹ゲーだ、腹ゲーなんですよ。だから腹に何にも蓄積がないと、
う
ん、
バレちゃう
し、つまんないと思うんですよね。
うわ、
怖いんですよ。
すごい。じゃあ、これさ、だいたいどのくらい上演時間とか？
多分1時間半あるかないかぐらいだと思うんです
よ。じゃあ、ぎゅーっとそこに1時間半の中にそういうのがぐぐぐって詰め込まれるから、
うん、
結構ドッとこう、重い感じの。
そうですね。
仕上がりの。まあ、まだまだだろうけど。
そうです。まだ手探りですけど、
はい、
でも、あれ何だったんだろう、これっていうよりかは、
うん、
はっくったみたいなのをだからやりたいなって。
そこですき焼きね。
そうなんです。
ああ、そっか。
そう。
音楽、
うん、
やっぱりここ西山さんの名前が載ってますが、やっぱり音楽もこう入れたりする感じ。
そう、結構暗転があったり、うん、バテンがあったりっていうの、うん、まあでもどういう感じの音を入れるかまだこれから相談なんですけども。
うん
うん、こういい感じに、こう場面がバラバラだった人たちと点在してた人たちがなんか結局最終的に同じような畑だったような感じに交わって終わっていくような物語なんですね。なのでなんかそこをこううまくこうつなぎを音楽でやってくれる、
そうか、喜んで作り、まあ、西山さん仕事早いね、
早い、早いし
日輪の翼の時もなんかある、仕事部屋にこもってすごい朝っぱら何やってんのと思ったら朝活と、朝活で音楽作ってるよっていうようなそういう人だったもんねそうか、そういうことで今絶賛稽古中なんですよね。
今日、うん、あ、今日っていうか、うん、7日に、うん、あのみんなで初めて顔を
合わせて、ね、
そうなんです、
はい、そうですか。それで12月6日から10日まで、
はい、そうです
ですよね、
はい、
うん、これどこで、上演会場はどこでしょうか、ね、
上演会場は新高円寺駅が一番最寄りになるのかな、
はい、
新高円寺駅にある、
うん、
新高円寺アトラクターズスタジオという、うん、劇団無限社さんというところの持ち劇場なんですけども、
はい、
そこで、うん、あのちっちゃい45から50ぐらいの客席でやりたいなと思ってて、
うんうん、そう、あのさ、昔渋谷にジャンジャンってあったじゃないですか。
え、ジャンジャン、
ジャンジャン、ジャンジャン、
え、
渋谷にジャンジャンっていう劇場があったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、2000年ぐらいまでね、そう、そこが大体80ぐらいのキャパですごいいいところだったんですけど、そう、亡くなった後にそのぐらいのやっぱりギュッと詰まった劇場を探すのが大変だなみたいに思ってて、うん、これいい劇場、うん、
そうですね、うん、まだまあちょっと使ったことが今回が初めてだから勝手がわからないっていう部分もあるんですけども、うんうん、あの入った感覚ってあるじゃないですか、
あ、はい、
会場の中に、はい、それはとてもいい、
よかったんだ、
はい、
そういうのを選ぶのもやったりするんですよね。
選びますよ、
主催者としてはね。そうか、いいね。そんな、今回は、マキーフンの主催であり女優さんである、
はい、
藤さゆりさんをお迎えしました、はい、またいろいろ活動するたびに、
はい、
宣伝なんか来ていただけると嬉しいので、
ぜひぜひ、はい、お願いします、
うん、たくさんたくさん喋っていってください、
はい、ありがとうございます、うん、またスロベニアにも行きたいというふうに思ってますので、企画を立てては朝子さんに報告をするようにしたいと思ってます、
はい、はいはい、ありがとう3曲目は、今月夏目さんを
Radio City 84.2